FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、アメリカの、金融政策ですけれども、FRB は FOMC で 0.5% の利下げを決め、この会合でまとめた政策金利見通し、年内に 0.5%、 25年に 1.0% の利下げ予測となりました。この金融政策の結果、山本さんはどうご覧になられましたでしょうか。
そうですね、大幅利下げを行ったっていうことだったんですけれども、はい、要はその、0.25% か 0.5% か分かれていたと、いう中で、大幅利下げを決定してと、っていうことで、一旦ドルは下がったんですけれども、はい、やっぱりおっしゃったような年内のですね、追加利下げの見通しっていうのは、おおむね織り込み済みだった。ということでですね、ドルの買い戻し、それまでに結構ドルも下がっていましたので、でドルの買い戻しが入って、一旦144円手前まで戻ったと。0.5% 利下げを開始したっていうのは、本来昔で言うと、本当に金融危機だとか、景気後退の、危機だとかですね、そういう時に行うものだったんですけれども、今回そういう意味では、そんなに景気が悪いわけではない、むしろ好調が続いているという中での大幅利下げっていうのは、ちょっと違和感があるような気はするんですけれども、そうは言ってもやっぱりこれまでの、金利水準が高すぎた、それを、なるべく早く正常化していく方がいいんじゃないかっていうですね、そういうところに、変わっていったっていうところじゃないかと思いますね。
またパウエル FRB 議長 FOMC 後の記者会見で 0.5% の利下げが今後の標準になることは考えていないということで、今後の利下げについての過度な織り込みは牽制しているというところでしたね。
そうですね、この今回の大幅利下げについても、なんて言うんでしょうね、景気後退への対応とかですね、そういうような悲観的なものというよりは、インフレ抑制の自信の確信度が高まったからっていうですね、そういう形での、大幅利下げなんだっていうことにしてですね、したわけなんですけれども、とは言っても今後どんどんやるわけじゃないですよと、そういう形の、スタンスで、とは言ってもですね、経済指標が弱いものが続くとですね、やっぱりまた 0.5% じゃないかっていう思惑は高まりやすい状態が今後当分続くんじゃないかなというふうに思いますね。
現状このアメリカ経済についてはいかがでしょうか。
基本的には第二四半期も 3% 近い成長でしたし、現状ちょっとそういった高めの成長が続きそうだということなんですよね。労働市場が、その雇用の伸びがちょっと弱まってきた、今後もっと悪化するかもしれないというのはあるんですけれども、少なくとも足元は、一部サインはあるにせよですね、堅調続いてるっていう評価が、妥当なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
今回この利下げ幅決めた要因の一つとしては、やはり物価の安定というところもありますよね。そして雇用の最大化と。
そうですね。これまでは本当にインフレがもう高くて困ってると。インフレのせいでバイデン大統領の支持率が下がったみたいなところがあったわけですけれども、それがですね、物価の水準は下がらないにしても、物価の伸びがですね、少なくとも普通に戻ってきたということで、なかなか本当にここからまた物価が再加速しないかっていうのは、ちょっと確信を持ててなかったわけですけれども、そこのところは、おそらく大丈夫じゃないか。むしろそのインフレ再加速懸念よりも雇用が急速に悪化してしまう高金利によってですね、そういうリスクの方がより重要だっていうふうにちょっと軸足がシフトしていったっていう、そういうことだと思いますね。
FRB にとっては利下げできる環境が整ってきたということなんでしょうね。今後、山本さん、どのくらいのペースで利下げを進めていくのかというところも注目されてますが。
ちょっとオリジナリティがなくて残念なんですが、今のところで言うと、今回 FOMC で示された、利下げペースが妥当なんじゃないかなっていうふうに考えています。年内は毎回、 11月と12月で 0.25% ずつで、来年は1回おきに、まあ、ちょっとあの、まあ、利下げペースを、まあ、ダウンするんですけれども、はい、まあ、あの四半期に1回、2回後に1回ずつ 0.25% 下げていくっていう、そんな感じになるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、そして、まあ、今回の FOMC の結果を受けて、まあ、他のさまざまな指標ですけれども、特にニューヨークの金の先物ですね、また過去最高値更新というところで、上昇してきている、まあ、大幅利下げの経済下支え観測でというところもありますけれどもね。
そうですね、あのやっぱりこの、まあ、これまで金利上昇でやっぱり金利がつかない金利は、まあ、逆風だと言われていて、ようやくそのアメリカの金利が下がってくるっていうのは非常にやっぱり追い風になると思いますし、
はい、
あとはその他、まあ、景気はそういう中で一方で悪くない、で景気が悪くなければ宝飾品需要とか工業品、工業製品用需要とかもありますしと、であとはやっぱりもう一つ中東情勢によるそのリ、なんて言うんでしょうね、その、リス、まあ、あの安全資産への、はい、投資みたいなものっていうのも引き続き続いていて、こういったものが金の下支えになってるんじゃないかと思いますね。
はい、そして、まあ、原油は、そうですね、反発、まあ、原油需要の伸びにつながると見込んだ買いが入ってきているというところでありますが、まあ、こちらは一方で中東情勢の緊迫化への懸念も上昇につながっているというところもありますよね。
そうですね、基本的な需要として中国は弱い、ただアメリカはそんなに悪くない、
はい、
あとはそのおっしゃった中東情勢のですね、供給懸念といったところがちょっと下当たりになっていると、まあ、そんなような微妙なバランスの上にあるんじゃないかなと思いますね。
はい、まあ、昨日はアメリカの株式市場でもダウも最高値更新ということで、まあ、継続的な利下げということでアメリカの経済がソフトランディングに向かうとの観測が改めて広がっているわけなんですが、今日は国内では日銀の金融政策決定会合が開かれる予定ですが、こちらはいかがでしょうか。
はい、あの基本的には無風だと思いますね、
はい、
あのまあ、前回、まあ、あの利上げを、まあ、決定してと、まあ、いうところ で、で次の利上げに関しては、まあ、市場では12月か、まあ、1月という感じになっていまして、私もそう考えてますけれども、はい、でまあ、その間11月に、まあ、あの自民党総裁選、じゃない、来週総裁選があって、
はい、
であるんじゃないかとなってますので、まあ、その後、まあ、落ち着いからっていう感じだと思いますので、まあ、今回は無風と。で、あとはその、やっぱりこのおっしゃったですね、アメリカの大幅利下げによる、アメリカのソフトランディング期待、
はい、
で、やっぱり今回大幅利下げで、ひょっとしたら、これアメリカの景気が悪いから大幅利下げしてるんじゃないかっていう懸念をジャッキーしかねなかったんですけれども、まあ、そこをうまくですね、あの、パウエル議長は、そのいや、そういうわけじゃないというような感じの、あのインフレ抑制の自信が高まったからだということにしたので、うまくソフトランディング期待でリスクオンと、まあ、いうことになりましたので、でこれはあの日経平均なんかも来たので、日銀の利上げシナリオにとってはポジティブ。まあ、そういう感じになるんじゃないかと思いますね。
すいません、先ほどちょっと多少、音声に乱れがありました、失礼いたしました。まあ、この日銀の金融政策決定会合、今日は、無風に通過するのではないかというお話でしたね。はい、というところです。ではここで一旦お知らせを挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX ではこの番組をお聞きの方限定で、条件を達成された方に3000円をキャッシュバックする FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンを実施中。キャンペーンの条件は、条件1、期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押し、移動先の申し込みページで口座開設の取引同期にラジオ CM を選択して口座を開設。条件2、口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引です。口座開設のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーから。合わせてお得なセントラル端子 FX デビュープログラムも実施中。条件を達成すればさらに2000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。さて、ここからも引き続き山本さんにお話を伺ってまいりますが、先ほど8時30分に、 8月の国内の全国の消費者物価指数が発表になりましたけれども、2.8% の上昇となり、4ヶ月連続で伸び率拡大となりましたね、山本さん。
はい。一時的な要因とかもあるとは思うんですけれども、これ、コアコアですね。これ、生鮮食品とエネルギーを除いたものは、2% っていうことでですね、
はい、
日銀の物価目標を通りに、で落ち着いているっていうですね、はい、ここからの一段の鈍化にはならなかったっていうことでして、日銀はやっぱりこの金融政策を決める上で、足元のインフレ率とかもそうなんですけれども、25、6年の、その物価見通しが 2% 程度で推移するか、この辺を、主に、見てですね、決めているので、今回もですね、ここが見通しは変わってない、オントラックだと、いうことになれば、利上げをしてきますよっていうですね、そういうメッセージが出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい。現在足元ではドル円は1ドル142円89銭から90銭での取引となっております。その他今週の主な経済指標などを見てみますと、アメリカでは17日に8月の小売売上高、前月比 0.1% 増と予想の 0.2% 減に反しプラスでおりました。そして昨日 BOE 金利は現状維持ということでしたね。
はい。アメリカの小売りはですね、今後なんていうサンクスギビングとかに向けてとか、またいろいろ出てきはしますけれども、基本的には、今回は普通は、いろいろなその、コア小売上高っていうですね、そこが注目されがるんですけれども、通常は。で、それは市場予想通りだったんですが、総合ですね、全体の消費が強かったっていうところで、ちょっとそれが材料視されて、ドル高になったと。要はその市場はちょっと今は、なんて言うんでしょうね、いいところは、があるのかっていうところをちょっと探しているような感じにはなっているかと思いますね。
はい。16日に発表されたアメリカのニューヨーク連銀の製造業景気指数も、景況指数が 11.5 と前月から 16.2 ポイントの上昇で、23年11月以来10ヶ月ぶりにプラスに転じているという状況でしたね。
はい。昨日のフィラデルフィア連銀なんかもそうだったんですけれども、やっぱり景気後退はない。多少減速してるけれどもっていうですね、そういう感じの、指標が、相次いで出てきていると。そういうところもですね、このアメリカのソフトランディング期待につながっているっていうところじゃないかと思いますね。
はい。それでは、来週に向けてですけれども、来週23日は、国内は、秋分の日の振り替え休日でお休みではありますけれども、はい、23日、アメリカでは PMI9 月分ですね、そして、その他では、26日にアメリカの実質 GDP の確保値第二四半期のですね、などが出てまいりますけれども、来週に向けての注目ポイントはどこでしょうか。また国内では27日自民党総裁選もありますね。
はい。来週は日米の金融政策決定会を通過した後なので、で一旦ちょっとなんていうか強い方向感出にくいかなという感じはしています。
はい。
で、ドル円に関して言うとやっぱり基本的にやっぱりアメリカなんですけれども、アメリカの経済指標の結果を受けて、この今度は次回ですね、11月7日の FOMC に向けて、
はい、
こちらもですね、まだもう一回に 0.5% 利下げあるんじゃないかっていう見方もありますし、そういう意味でですね、 0.25 か 0.5% かで揺れ動く状態が当面続きそうな感じなんですよね。
はい。
そういう意味ではちょっと上下動しやすい、ちょっとボラティティは高い状態が続きそうだという感じがしますね。
はい。11月も、今回と同じく 0.25 か 0.5 というところで意見が割れているという状況ですからね。
はい。
そしたら来週もアメリカの経済指標次第というところもありますよね。
はい。で、あとはその自民党総裁選ですね。
はい、こちらはどう？
15号あたりですかね。
はい。
はい。もうこれは正直どなたがなるのかわからないっていう感じなんですけども。混戦
模様ですね。
はい。私の見方ですと、やっぱり、そもそも、現職の、総裁首相が、出馬しないっていうことになったっていうところはですね、やっぱりこの、支持率が低迷したっていうところがあると思いますんで、いかにその支持率を上げて、なるべく、解散総選挙を、いい形で、やれるかっていうですね、そういう、 ったので、まあ、人気が高い勝てそうな候補を選ぶというプロセスなんじゃないかなというふうには思ってますで、はい、で、やっぱり誰がなるか次第でちょっと多少その為替も反応する可能性があるということで、まあ、これもよく言われてますけれども、まあ、高市さんとか小林さんだと若干金融政策面ではハト派的という感じがしますので円安圧力、
はい、
まあ、一方でこれまで、まあ、金融政策正常化に前向きというか、ああいうようなところでいう、まあ、石破さん、河野さん、茂木さん、まあ、この辺のあたりだと多少円高圧力になる可能性があるというぐらいでしょうかね。
なるほど。そして先ほど山本さんにもお話にもありましたけれども、まあ、11月前半に、解散総選挙実施の可能性も、あるという中ですもんね。
そうですね。基本的にはやっぱり首相が交代した時っていうのは、支持率が反発しやすいっていうところですので、
はい、
で、その後は大体じわじわと下がっていってしまうというのが、うん、まあ、どんな首相でも、まあ、起きてしまうことなので、
はい、
まあ、解散後早いタイミングでっていう感じになるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
はい。まあ、候補者の政策の内容によっては為替も円高円安方向どちらにも動きうるというところですね。
そうですね。
そのような中で山本さん、来週1週間のドル円の予想レンジをお聞かせいただけますでしょうか。
はい。ドル円140円から145円というふうに見ています。
はい、
はい。で、上値はやっぱこの140円、昨日の高値140円ギリギリいかなかった。あとその9月5日以降144円あたりがちょっと上値抵抗線になってますので、
はい、
ここをまあ一時的に抜けるにしてもここら辺重い感じになってくるんではないかなというふうには思ってます。
144円台は重いというところですか。
はい、一方で、下値はまあ140円あたりということで、まあ、最重要データっていう感じがあまり出てこないので、140円割り込むような展開というのもちょっと想定しにくいんですけれども、まあ、複数の指標が悪かったりすると140円方向もありかなっていう、そんなイメージですかね。
はい。また今アメリカの株式市場も堅調ですから、まあ、リスクオンによる円安っていうところもありますよね。
そうなんですね。昨日はドル円見るとFOMC 後に堅調だったっていうことなんですけれども、
はい、
他の通貨ユーロドルとか豪ドル米ドルとかを見ると、うん、ドルが上がっていますので、
はい、
すみません、ドルが下がっていますので、はい、すみません。基本的には昨日はリスクオンでドルと円が両方下がったという形なんですよね。
はい、
でそのバランスでいうと昨日はたまたまドル円は上がったんだけれどもっていう、うん、そんな状況ですね。
はい。それでは最後に注目の通貨ペアをお願いします。
はい。引き続きメキシコペソということでですね。
はい。
はい。まあ、こちらもですね、まあ、1位、まあ、7円まで下がった後ですね、やっぱりちょっと反発基調になっていると。で、ようやくメキシコでも憲法改正はとりあえず一段落しそうだと。で、10月1日に、新しい大統領が就任しますと。で、アメリカの利下げも交換されて、タイドルでもメキシコペソは堅調。で、まあ、株高によるリスクオンの新興国通貨買いなんかもありますので、目先はちょっと堅調が続くんじゃないかなっていうふうに思ってます。
はい。どのあたりポイントでしょう。
そうですね、ちょっと遠いんですけれども、まあ、8あたりまでじわじわと上がっていくような展開もあり得るかと思います。
8円方向を試す展開にということですね。よくわかりました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問も募集しております。お気軽に番組ホームページにお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジスト山本正文さんにお話を伺ってまいりました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX。 皆さん、外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。